日程第3、一般質問を行います。通告順に発言を許します。3番、田子議員。
はい、議長。それでは、通告通り一般質問よろしくお願いいたします。今回は福祉行政についてということで、5月の臨時、定例会の議会の席で、緊急質問をさせていただきました。その場で、北庁厚生会における虐待があったんですかという問いに、町長の方から紛れもなく3月の時点で虐待がありましたという報告をいただきました。その後、今日までどのような話になっているのか、あの時は道だとか局だとかいろいろな対応があるということを聞いたんですけど、今現在まで分かる範囲でどういう経過なのかご説明をしていただきたい。
議長。
金沢町長。
はい、北庁厚生会、社会福祉法人の北庁厚生会の虐待の問題の経過について、申し上げます。4月、この4月12日、17日、さらに22日の3回にわたり、十勝総合振興局、これは北海道道庁の立場で、十勝総合振興局と陸別町は高齢者虐待防止法にのっとって、合同で随時指導監査として、個別面談等によって調査を実施したところであります。5月1日、理事長及び職務代理理事の総名3名の方が来庁いたしまして、町長に虐待に関する謝罪と法人が考えている改善策についての簡単な説明がございました。この件につきましては議員協議会でこのことを報告をさせていただいたところであります。5月1日のことであります。次の5月2日に臨時議会、議員おっしゃるとおりですね、臨時議会において緊急質問がありまして、監査結果の取りまとめについて、今日まで、しているということで、お答えをしたところで、あります。その後ですね、6月の10日、14時、十勝総合振興局が法人に対して、監査の実施結果の伝達によりまして、勧告および文書指導を実施したというふうに伺っております。さらに同じ日に陸別町、6月10日陸別町が保健センターにおきまして、17時に法人に対しまして監査実施結果の伝達により文書指導を実施したところであります。口頭でも指導をしたところであります。以上が先般臨時会以降の今日までの経緯であります。
はい、議長。
3番、田子議員。
はい、私が思うには、ここ数年前からね、町民と北庁厚生会との間の距離がすごく遠くなったと思うんですよね。例えばうちの地域で行っている慰問の回数も減ってますしね、施設でやってる盆踊りもなくなりました。町民との距離がすごく遠く感じるような施設になったんではないかなと思ってます。そこでどうしてこうなったのかなって私なりに思うんですけど、理事長および施設長、また事務長の口から平然としてですね、介護度 3.5 以上でなかったらペイしないんだっていうことも総務庁に所管事務調査等で聞いてます。はっきりそのように 3.5 以上でない、だいたいそういう考えがもうそもそもこの北庁厚生会をこんな形に導いた結果でないかなと思うんですよね。利益誘導型に走っちゃって、施設にいる入居者の方々の人の命を預かるという 重みがなくなったからこういう平然とこういう虐待が起きたんではないかなと私なりに思います。そこで今後町としてね、どのような形で処分指導していくのか、例えば先人の杉田町長からできてきたこの北町厚生会であります、あの当時は各会からの理事をお願いしたりですね、そういう形で運営をして図ってきたと思います。施設のその入居者との連携もうまくいってたと思いますしね、こういうことが起きちゃった以上、力強い行政の対応を望むわけなんですけど、例えば幕別町ですとか上別の場合は施設側と入居者側の間に入る第三者委員会を設置してですね、お互いの意見を相互に聞き合うとか、また残念な結果ですけど、こういう虐待が起きたという段階では虐待の専門員みたいのを設置してさらなる指導をしていただきたいと思うんですけど、入居者にで働いている方々は日中問わずね、一生懸命頑張ってると思うんですよ。介護の疲れて最後はこの身近な陸別町にある社会福祉法人を使うわけですから、だからやっぱりもう一度町民の距離に近寄ったような形のね、北町厚生会のあるべき姿を望むわけなんですけど、町行政としてまた保険者としてどういう形で、指導を今後していくのか、そこら辺を町長のお考えを。
議長。
金沢町長、はい。
お話のように、北町厚生会社会福祉法人でありまして、法人格を持っております。振り返ってみますと、お話のようにですね、設立から40年、ちょうど40年目だというふうに思います。昭和48年に当時の杉田町長をはじめ議会一丸となって、産業経済界一丸となって、当時政白という言葉もありました。その政白という言葉が分かりづらい、そういう時代だったというふうに思いますから、そういう時代に当時の町長が先頭になって議会を説得して、町民を説得して、施設作りをしたと、こういうふうに思っておりますから、全庁的にそれを設立誘致したということの経緯があったというふうに思いますし、最初から運営についても道の北海道の協力もいただきながらやったというふうに聞いておりますし、私も実際そのように感じておりますし、見てきたところであります。お話のように、当時は各団体の長あるいは団体から推薦をもらって、理事になってもらって、当時議会議長が竹内議会議長が理事長が初代だというふうに思いますし、杉田町長も理事になって、当時の状況がいろいろあったというふうに思います。それで町民一丸となって補助金を出しながら、借入金、法人の借入金については債務負担行為を今日までしながら盛り上げてきたと、今言ってみれば町内一の企業だというふうに思います。職員の数も役場以上に多いわけでありますし、入所者も全て入れると200人を超えているというふうな、そういう大世帯だというふうに思っております。で、設立当時はそういうことでやってきて、まあ、社会情勢も変わってきておりますから、それなりに時代に合った形をしなければならないというふうに考えておりますが、私としてもですね、地元筆頭の企業社会福祉法人はどうあるべきかということについて、やっぱり日頃理事長と話をして、ぜひとも地元にお金を還元してもらう、役場も地元企業を優先してというようなことがありますから、そういうために設立したというふうに思っておりますから、そういう面ではそういう原点にできれば戻したいというふうに考えているところであります。で、陸別町としてはお話の保険者ということでありますけれども、 今回の虐待事件につきましては、高齢者虐待防止法、高齢者の養護に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法に基づいて文書指導をしたところであります。内容として多く2つの項目があります。一つはですね、入所者への虐待に関する改善と指示事項として7点、もう一つ大きくはですね、入所者に対する不適切な介護・介助に関する改善と指示事項として3点を文書指導したところであります。この内容に簡単に触れさせてもらいたいというふうに思いますが、改善等指示事項として虐待に関することですが、一つは入所者への虐待を再発させないための施策を講じること、二つ目は虐待に関する研修会等を実施すること、さらに三点目は事故発生時における適切な対応体制を確立すること、4点目は苦情受付処理の適切な対応体制を確立すること、5点目は虐待を行った職員はもとより法人役員理事及び幹事施設管理者及びその職員の管理に関わった職員の責任を明確にすること、虐待を行った職員のみの処分で終わらせないこと、6点目は施設の旧態以前の考えや習慣を見直し組織的な改善に向けた新たな組織体制を構築するとともに町内外の利用者等の信頼回復に努めること、7点目は法人及び施設の理念及び方針の確認とその見直し及び職員全体における情報の共有を図ること、これが第1項目目の7点であります。2項目目の不適切な介護・介助に関する改善等の指示事項でありますが、3点ございます。1点目は職員個々のケア技術の向上に関する研修を実施すること、2点目は入所者が施設における暮らしを楽しむための支援について調査研究すること、3点目は開かれた施設づくりに努めること、以上これらの改善指導等の事項に沿って早急に改善計画を作成して私の方町の方に提出するよう指導をしたところであります。
3番田子議員。
そういった改善計画の中でもね、例えば新聞報道ではすでにもう10名の方がいろいろな処分を受けたと、また施設長も降りて新たな新しい施設長とかいろいろな形になってるわけなんですけど、まだその責任においてね、まだきちっと北昇厚生会側が形がつかないままにそういうふうに、やっていくのはどうかなと、どうのまだ指導も先ほどの話では10日の日に道と局が来て指導したという段階で、どういう形でやっていくのか、そういう答弁もまだ何もわからないまま、本当に新しい北昇厚生会が生まれ変わるのかなという不安もあるわけなんですけど、町としてやっぱり責任者として強い答弁を望めますか、町長どうでしょうか。
以上。
金沢町長、はい、
議員おっしゃる通りですね、私もですね、今改善計画について指摘した5点目の虐待を行った職員のみの処分で終わらせないことというふうにあえてこれは言わせてもらったところであります。つまり職員だけの末端の職員だけの移動あるいは処分で終わるようなことではないんでないかという見解についてはですね、まあ、これは 北海道庁もそういう見解、総合振興局もそう思言っておりますし、私どももそう思っております。ですから根本的に事業をやり直すぐらいの、あるいは新たに事業を起こすぐらいの覚悟で、スタートしなければならないなというふうなことを感じております。ただ相手は法人格を持った社会福祉法人、法人格を持っていますから、法人格、法人の中でいろいろな論議があるというふうに思っておりますが、私としてはその辺についてもこの機会にぜひ検討、人心一新についても検討してくれという話は10日に口頭で、理事長、施設長、事務長に口頭で、職員立ち会いの下でお話をさせてもらったところであります。それでその後急転ですね、私が10日に監査実施結果の伝達を文書指導をしたのが10日でありますが、11日付で北省厚生会、社会福祉法人北省厚生会理事長の方から私宛てにですね、理事幹事の辞職を14日にしたいというような文書が議会開会中でありましたから、管理職すべてここにおりますし、保健センターの事務所の机の上にあったということでありますから、私としては非常に遺憾に思って、このことについては遺憾に思っております。文書と指導と口頭でいろいろお話しした次の日にこういうことでありますから、正直驚いておりますし、遺憾に感じているところであります。これらについては今後私としても頭に入れて進めていきたい、先方ともどんな話ができるのか、そういう考えで進めていかなければならないと、こんなふうに考えております。
会議長。
3番田尾議員。
はい。今の答弁を聞いて非常に、町長は遺憾に思うと、私の場合は遺憾に思うと同時に驚いているの。ただただこの一般質問で北省厚生会が良くなってほしいなという思いで、私の思いで一般質問させてもらっているわけなんですけど、北省厚生会側から14日に理事幹事総辞職ということは、はっきりこの施設を投げ出したのか、また町民の皆さん、すべての皆さんに何の説明責任のないままなのか、そういう点がただただ感じるわけなんですよね。もっともっと北省厚生会というのはやっぱり陸別町民のための施設であり、より身近な距離で、もし万が一有事災害の場合にはやっぱり多くの町民が駆けつけるような施設になってほしいと思うんですよね。それをこういう形で本当に14日付で総辞職なっていう今話を聞いたら、ただただ呆然とするしかありません。そこでもし、まあ14日、明日13、14、2日間しかないわけなんですけど、こうなった以上、町長、北省厚生会とも話を詰めて新しい理事の検討に入るだとか、あそこは評価委員でしたか、評価委員の皆さんが理事の選出に当たるというような形になってるんじゃないかなと思うんですけど、ここの2日間でなんとか早急に話をつけなければ、今いる入居者の皆さんに迷惑もかかりますし、デイサービス、また衝突制だとか、いろいろな形で考えられるわけなんですけど、この2日間で町長、どういうふうに早急に北省厚生会側と議論を交わすつもりですか。
議長。
金沢町長。はい。
10日に私はじめ副町長、保健福祉センター次長と17時に監査指導の文書を持っていき、私自身が口頭でいろいろお話しした中で、最終的には改善計画 をぜひとも早く作ってほしいということをお願いしました。できれば1ヶ月以内、7月10日までに計画書を作成して私に報告してほしいと、速やかに、そして実施できるものについては実施してほしいというようなことでお話をして別れたわけであります。その次の日のことでありますから、私も正直驚いておりますし、非常に遺憾に感じております。で、計画書をやっぱり原因あるいは今後の在り方等も含めてですね、入所者はもちろんですが町民が不安に思わないように、あるいは館内あるいは全道的にもさまざまな問い合わせもないわけじゃありませんから、そういう施設が全道にたくさんあるわけでありますから、そういうことの信頼についても傷つけることないように改善計画を早急に作ってほしいということで、理事長にお話をしたばっかりであります。でこれらについてはまだ理事長とは会っておりませんので、これらについてもうちょっと検討させてもらいたいというふうに思っておりますが、先方の意見を聞きながらどうあるべきか、どういう方向が一番いいのか、私としてはやっぱり町民の皆さんの意見のある各界各層からの推薦によって、また団体とやり取りができる、そういう理事、町民の皆さんの理解のあるようなそういう理事体制をぜひとも作っていければ、開かれた社会福祉法人になれるように、これは議会ともいろんな意見を交換させてもらいたいというふうに私自身思っております。というのはやっぱり歴史が40年ありますから、この歴史は非常に重たいし、それ時々私どもの職もそうですが、一時代一時自分のものでありながら役場に勤めてて役場を預かっているというような、一時預かっているというような感覚がすれば、北昇厚生会の理事の皆さんもぜひともそういう感覚で一時町民のものを預かっているというような法人でありますけれども、そういう感覚で全庁的に理解の得られるようなことで、もっともっと住民に近づけられるような、近づいた形の社会福祉法人北昇厚生会を作り直すことが目標、作り直さなければならないというふうに思っております。陸別町にはなくてはならない施設であり、企業で法人でありますし、企業でありますから、陸別町役場よりも職員は大世帯でありますし、220名の入所者入れ替わり立ち替わりということでありますから、町民から見ても大変雇用の大きい雇用の場だというふうに思っておりますから、きっとそういうことでこの施設をよりいいものにぜひとも変えていくにはどうしたらいいか、多くの皆さんと相談しながら進めていきたいと、こんなふうに考えております。
はい、議長。
3番田子議員。
はい、今の町長の話を聞いてますと、10日の段階で、文書と口頭で10点ほどの申し入れをしたと、その回答が7月の10日までと。しかしながら北昇厚生会側からは14日で理事幹事の総辞職とただただ本当に呆然とするばかりで、私が次に挙げる入居者の判定員の在り方だとかデイサービスの在り方だとか、いろいろ質問をしようと思ったわけなんですけど、これも含めて、改善計画の中に入れてほしいと思って今発言しますけど、まず白樺園の入居の在り方について、入居判定委員会、自らの北昇厚生会側の方と第三者委員会を持って、この北昇厚生会に入所できるわけなんですけど、入所するには介護度1以上5までと、当然あるわけなんですけど、例えば、介護度1、2の方をなかなか受け入れてはもらえないと。北昇厚生会側は当然 3.5 でなければペイをしないという感じであります。しかしながら陸別町民の立場においてね、ものを言うのであれば、やはり2人暮らしの老人の方で1人がやっぱり介護1、2になったと、在宅介護もだんだん無理になってきた、してデイサービスも受け、ショートステイも受け、しかしながらもう体力的に限界だと、そういったときに、やはり介護度2でもこういう施設に入れていただきたい。また例えば私たちの町酪農ですけど、例えば家族の中でこういう方が1、2の家族を持つという中で、今非常に農家側も忙しいですから、そういう家庭環境もね、加味していただいて入居の判定に当たっていただきたいと。それと同時に、あのデイサービスショートステイの件なんですけど、今ショートステイは人数不足のため受け入れられないということで止まってます。またデイサービスにおいても手のかかる方は、話によると人がいないのでデイサービス受けられませんという返答もいただいていると聞いてます。例えばデイサービスなんていうのは本当に介護度1、2、また養子縁1、2の方が受け入れる、私は最高のサービスだと思ってます。例えば朝迎えに上がって少しぐらい支度するのが遅くなったりね、デイサービスに行くのにその日に出勤をしちゃったとしたら、おしっこをむぐしちゃったらそのままシートでも引いてね、車に乗せてお風呂に入れてすぐ着替えだけつけてきれいにしましょうと、そういう温かい言葉を発するようなデイサービスになっていただきたいと私は思うんですよね。それを手間のかかる人はダメだとかね、今日はいけませんとか、そういう形じゃ陸別町民のための本当のデイサービスかなと私は思います。そういうことも含めてこの北昇厚生会をね、きちっとした形で生まれ変わらせていただきたいと町長に強く申し上げます。どうですか町長。
議長。
金沢町長、はい、
あのお話 の、 あの入所判定委員会についてでございますが、これはあの法人が定める規定があって、それによって運営されているというふうに聞いております。その委員については内部委員と外部委員で構成されて、内部委員については施設長をはじめ4名、施設職員から選出された4名の方で、外部委員は3名ということで、私ども保健福祉センター次長が入っておりますし、介護支援専門員も入っておりますし、社協の介護支援員などがで構成されているというふうに、そういうふうな規定になって、そこで入所の判定を行っているというふうに聞いております。まあ、この判定の仕方のお話でありますけれども、その仕方基準については、あの厚生労働省の指針があるんですね。介護老人福祉施設入居判定優先度判定指針という厚生労働省の規定がありまして、それによって入居者の優先度の一時判定を行って、それから勘案事項、つまり勘案するいろんなあの家庭の個々の家庭の状況とか、あるいは介護度以外の特別な事情、これらについても勘案するというふうになっておりますから、勘案事項を検討した上で最終的な優先順位をつけて、総合判定が行われるというふうなことになっております。まあ、これはあの議員も表向きの話でありますから、十分ご理解というふうに思っております。まあ、その中でできるだけあの判定外部からも入ってますから、そういうことでどんだけあの勘案事項もどんだけ取り入れられるかというようなことに最後なるというふうに思います。そこら辺が総合判断になるというふうに思っておりますが、まあ、これらについてもあの担当が入っておりますし、さらに一層これらについてもあの状況 町内の、まあ、全国的な全国一律の基準でありますから、それとは別に地域性を持った陸別ならではのいろんなことがありますから、それらも寒さもあるいは酪農もありますから、そういうものを勘案しながらやるべき仕事だと、こんなふうに思っております。それとデイサービスについて、よからの話が今発言ありましたけれども、やはりあの社会福祉法人が行うその、そういう事業についてはサービスが必要というする利用者については選ぶなんてことには決してならんというふうに私も思っております。で、本当にこういうことがあるとしたら、やっぱり町内に一箇所かしかないデイサービス町が作っておりますし、町が補助金運営補助金を出しておりますから、そういう面についてはないと思っておりますが、あのこれらについて施設側と確認を取りながら、そのようなことのないように指導もしていきたいと、こんなふうに思って、デイサービスについてはそう思っております。
はい、議長。
3番長尾議
員。はい、本当にあのデイサービスというのは本当に入浴して食事をしていろいろなレクレーションをしてお買いになるということで、本当に最高のサービスじゃないかなと私は受けています。それと同時に陸別町も人口の減少に伴ってですね、おそらく北朝厚生会の運営も大変になっていくんではないかと思います。そうした場合にはいろいろな形でね、小規模多機能型の安心施設にするとかね、そういう形に生まれ変わっていくんではないかなと思っています。そこでぜひともですね、あの最後になりますけど、私は福祉は弱い人の立場にあると思ってます。しかしながらまだまだ福祉に頼らない本当に力強い町づくりを進めてほしいと思います。例えばそこの、あの建てられました後期高齢者センターの利活用をまた大幅にするとかね、お年寄りの方々からいろいろな知恵アイデア、またそういうのを子どもたちの教育に生かしたりですね、まだまだ福祉に頼らない本当に老人の方々のたくさんの知恵をいただきたいと思っています。私は一生この町で安心して暮らせる、ま、町づくり、そしてもしかしたらお世話になるかもしれない北朝厚生会の本当にさらなるいい施設になることを願ってですね、今日の一般質問を終わらせていただきます。
議長だ、町長。
はい、あの議員おっしゃることを理解をいたします。今後ですね、この40年経った法人でありますから、時代の流れによってご提案の多機能型とかさまざまな提案も当然出てくるというふうに思います。今まで通りのやり方ではやっていけないというふうに思います。特にあの重症地特例もありますから、そういう面ではどんどん他の施設にから町外から来てる人たちは自分たちのところに戻っていくというような傾向になるとすれば、入所者の数も確保できるのかというような心配をこの先法人も持ってますし、私どももそういう提案もさせていただいております。で、今回あのこういうことで虐待事件が起こったことで今日報道陣も入っておりますけれども、全道的に全国的に知られるということになれば陸別のイメージ非常にダウンしますから、そういう面では入所者がなかなか来づらい、あるいは介護士を募集してもなかなか集まらないというようなことについては、あの一定程度覚悟をしながら一日も早く安全安心な施設にするようにですね、私ども行政としてもできる限りのことをやっていきたい。例えばあの形状非常に厳しくなるとすれば、それらについてもあの相談に乗らざるを得ないのかなというふうにさえ感じております。そんだけあの虐待の問題は大きい問題でありますし、しかし陸別には なくてはならないそういう施設でありますし、高齢社会としては高齢化率 36% を言っている陸別町としてはぜひともこの施設をもっともっと大事に、あるいは先人の皆さんが苦労して苦労して今日まで作ったものについてぜひともこれで終わらすわけにいかないというふうに思っておりますから、今後とも議会の皆さん町民の皆さんのご意見をいただきながらよりいいものにするそういう施設づくりをしていきたいと、その一角を担っていきたいとこんなふうに考えております。